解体者の夜ヘルス。
ヒーラギツカサ俺の嫁三平三平です。
スーパーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
沢近入りヤシナゴミ三浦あざさんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、もうあっという間に、
はい、
もう1月が過ぎ、
うん、もうそうか
2月ですよ。
ですね。
もう放送日的にも収録日的にも2月ですよ、はい、2月
ちょうど節分終わり。
節分終わり、
そうですね。
ああなるほどね。もうライブも近いですからね。
ああ、は
い、皆さんラストスパート前売り買っていただければと思います。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、
まあそんな感じで、うん、今期アニメ、
はい、
冬アニメの話なんですが、
はいはいはいはい、
どうすか、やっぱね、うん、まあ毎回毎回そうですけど数多いね。
うん、
うん、数多いのと、やっぱこう、なんですかね、
うん、
各々生活のために忙しいっていうのがあってですね。
そうですね。
なかなかどうしてこう全部消化するの大変なんですけれども。
はい、1月あるあるなんですけど、
うん、
1月僕、お芝居とかで結構忙しいのがありつつ、
はいはいはい、
あと年明けで始まるタイミングが不定期で、うん、1話だけ撮りてないっていうのが、結構ありました。
はいはいはいはい、はい。
1話特番があって、うん、2週目から1話
とか。そうそうそうそう。
がっかりしてるとね。
うん、かと思えば月の終わりに1話、
そうそうそうそう、
いきなりみたいなのもありましたしね。
あと年またいで最終回みたいなのもね、
あったりして、ありました、ありましたしね。
アニメの方も足並みが揃ってないから
、そうですね、
まあ、大変
そっちがうまくやってくんないと
本当だよ、俺たち合わせてくれまあそんな感じでも、はい、とはいえどうですか、まあちょこちょこは見てらっしゃるとは思うんですが、
はい、
うん、ちょこちょこは
どうしよう。じゃあ俺から
い
こうか。
あ、はい、
はい、
あのね、まあ2期もんなんですけど、
はい、
だがしかし、
うん、
2そうでまあ30分から15分になったっていうのもあったんですけども、
はい、
あのね、一気に比べてなんですけど、
はい、
ホタルさんがちょっとエロい感じが、
わかります
おお。
で割とエロい話をちょっと多めにやってますよね。
やっぱ薄々感づいてましたか。
結構なんかあれこれ必要みたいな色しい
やれどう少なく見積もっても2割増しでこれあの尺が半分になってるから、
はい、
俺の中では4割増しになってる
ね。2かける2の
そうそうそう、
はいはい、いや、ベーゴマを、
はい、ベーゴマがあのベーゴマのとこから吹っ飛んで探しに行く時のお尻でしょ、はいはい、
お尻
あら
必要って思うぐらいの、う
ん、あ
まあ必要なんですけど、うん、見た結果としては、う
ん、あのねデジャブあったんですよ、はい、あれ見たときに、
はい、
あのフェイトのリンダーと思って あれものすごいギフ探しましたから動くケツ探しましたから。あと2話でね、はい、台風でずぶ濡れになって、
はいはいはいはい、
ブラウスが透けて、
はいはいはいはい、
ブラが見えるっていうのがあったんですけど、
う
ん、
その後お風呂入るっていう、
やっぱブロブラ、
うん、
今風呂とブラがついてブロになりましたよねブラ黒かったなと思って、
そうですね、
なんかあのやっぱ安心しましたね。
ああ安心しました。
蛍さんのブラはなんか黒じゃないと。
まあそうか。
なんかちょっとああいう感じなんで。
まあそうか、そうですね。
かと思えば3話で。
3話最高でしたね。
何見てない僕に何
ガツガツしやがって。昔ガツガツしやがって。回想シーンがあったんですよ。蛍さんの。要は、ロリ蛍が。
はい、ああ過去回というか
過去回想みたいな、
なるほど、
まあ、昔ちょっと行ってたおじいちゃんがやってた駄菓子屋が、うん、まあ、今ではもうなくなってしまったっていう感じの話なんですけど、
なるほど、
なんかね良かったですよね。
めっちゃ良かったですね。
あの頃から変わってないの、あの駄菓子屋にちょっと一貫もあるみたいな。
ああ、なるほど。
ちょっとそのおじいちゃんが不愛想だから、うん、そんなんだからお客さんが来ないのよ、うん、みたいなんで笑わせようとするんですよ、うん、こうやって笑いないよみたいな、いいみたいな、
そうそう、口、自分の口引っ張って、
ああ
ゲロ吐くかと思った。
それはどういうこと？
かわいすぎ。
ああ、よかった。
俺、ゲロ吐いた。
え？
おうとした。かわいすぎておうとした。
なぜだみんななぜだ
見たらわかる。
見たらわかる。
多分お前も来週おうおう、ゲロ吐きました。
ゲロの報告するの
かわいすぎ
て。
で、4話。
あ、4話まだ見てない。
まだ見てない。
はい、
ではね、今回の多分、だがしかしのキーは、
はい、
やっぱ、ホタルさんがいなくなる。
は
い、っていう、
うん、
しばらく姿を消す的なものがあるんですけども、うんうん、そのまさに回なんですけど、そこがねすごく青春しててよかったんですよ。なんかね、あのみんなで花火見に行こうって話になってて、
うん、
まあさやちゃんも、
うん、
あのマメくんも、
うん、
でで駄菓子屋にここのつくんとホタルさんがいて、うん、やばい間に合わないっつってバスのとこ行ったら結局バス行っちゃって。 で自転車でこう2人で2人乗りして向かうんですけど、うん、もうなんかね夕暮れでもう日も落ちかかった薄暗い感じのところを自転車で行く、もうそこだけで、うん、もう俺たちが経験してこなかったことじゃん、はいはいはいはい、何度も想像したけど経験してこなかったことじゃん、
知らないけど知ってる、
知らないけど知ってる、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、経験はないけど見たことあるけど、はいはい、でまあ要はね、で途中でちょっと休憩して、で蛍さんが今日は少し2人で話したかったのみたいなことを言うわけよ、うん、でしたら蛍さんが最初は目的はやっぱり九つくんを駄菓子継がせるみたいな、うん、そういうので来たけれども、なんか今はあまり関係ないのかもしれないみたいなことを急に言い出すわけ、うん、そこでまた憎いのが花火がドーン、うん、美しい感じなんですよ、
はいはいはい、
でね、まあここのすくも、なんで蛍さんこんなこと言うんだろうってなんだけど、そしたら、蛍さんが、アイスのホームランバーの当たり棒、
はい、
うん、あの当たりを当てたことない蛍さんが当ててるわけですよ。うん、で、それを渡されんのね。で、ってなったら、この胸元をグイってここのすくんのを掴んで、で、なくさないようにあなたが持っていて、って言って、そういうのがあって、で次の日から蛍さんは姿を消したみたいな感じになって、うん、もうねあそこだけもう見たらね、もう本当俺2時間分の映画見たくらい
でもミヤさん熱量すごすぎて雪降ってるのに半袖じゃないです
か、半袖だったんですからねもう
なぜだ、
ここ来る途中でこの話したくて体ほてっちゃった
なぜだ
半袖です、まあ、とにかくね男子がしね2期尺半分って言われてますけど、やっぱちょっと密度は濃くなってます、
うん、濃いみたいですね。
なんか見やすくて、むしろいいかもな。
でもそうかもね、うん、やっぱ我々も年重ねると、うん、その集中力がどんどん欠けてくるので、うん、15分くらいがすごく見やすいっていうのがあったりするんですけれども、いいですね、いや結構改めて見ては蛍さんのね、そのやっぱこう田舎に現れるエキセントリック なんか美女みたいな感じに振り回される感がね、すごく僕はこうジーンとくるような感じでしたね。
うちの地元の花火大会なんてこんなんいないですもんやからとバイクの音と
夏木、はい、一緒南の果ても北の果ても一緒、
はい、一緒ですか西は
当然です。
聞くだと
超嫌いだもんお祭り。
いやむしろね、東京の花火大会の方がちゃんと秩序保たれてる気がする。
ちゃんと場所取りでちゃんとね、そこ入んないってありますもんね。
そうそうそう、う
ん、小遣いなんてもう持って帰れないから、
ね、そういうことじゃない、
全部靴下の中に入れてね、うん、ジャンプしてちょっと音鳴るような小銭をちょっとだけポケット入れておとりとして
あんなね祭りなんてね、あんな路地の多い夜にやっちゃダメだ
から昼間昼間
僕ね、所持金少ないからってね、テレホンカードも一緒に取られて
もう日本じゃないみたい
っていう世界じゃないぞね、だからしかし
ないですよ。ああいう田舎だったら帰りたい
本当だよ、
はいはい、ということで、だがしかしよかったっていう話ですけど、はい、いいですね、さあ、あとどうですか、
はい、私ね、うん、じゃあね、うん、まだ全然2話目ぐらいまでしか見てないんですけど、うん、あ、違う、
ん
いいんですよ。何が先で何が後でもいいんですよ。
たまに中川家の強さんがね。
じゃあ、あれにしましょう、
うん。
そんなに語れないかもしれないですけど、うん、白明とみこち。
はいはいはいはいはいはい、はい。
あ、なんか、すげえ、なんか、なんて言うんですかね。少女週末旅行じゃないですけど、
うんうんうんうん、
世界観を明確には言わないような感じで、うんうんうん、なんか日常生活が淡々と描かれていくような、うんうん、なんか最初俺小人みたいな話かと思ってたんですけど、うん、そういう人たちがいっぱいいる街もあったりとか、うんうんうん、なんだろうこれ、とにかく可愛いぞっていう、
あと普通に動物とか虫が ね、うんうん、話してたりとか、でもなんかいわゆる人間はいないような、う
ん、なんかそんな感じ、
うんうんうん、
なんか不思議な空気なんですけど、まあ平和、
うん、
あ
ずっと見てられますね。
いやもうカツアゲなんて出てこない
カツアゲで、あ、ただ爆破はあったけど、
ありましたね、
なんか台所に火薬かなんか入れといたから、はい、なんかしたら金魚鉢に日光が、
はい、
ボーン、
危ない危ない危ない、
でもなんか平和な話だったよね。い
や電子レンジに生卵ぐらいじゃないです
か、いっけねぐらいので
で家を建て直す間に、はい、なんかキャンプ的なことをするみたいな、
は
い
は
い、
あら
あのゆるキャン
ゆるキャンが
なんかねエンドロールとかがちょっと素敵で、うん、なんかそのいつも行ってるお店のマスターと話をしてて、うん、でなんかそのコーヒーはうちはちゃんと引き立てでね、つくも神とかも居酒屋なんですけど、うん、これは俺の道具なんだみたいな話 で、うん、で先代の人が、うん、あの使ってたやつを昔その使わせてくれみたいな話をして、うん、自分の店を持ちなさいみたいな回想シーンをちょっと挟んで、うん、でまあ自分の店持ちましたみたいな感じで終わって、うん、終わった後なんかお母さんからの手紙みたいなのが、うん、エンドロールと別でバーって流れる
そうそう、だからエンドロールもちょっとおまけ的なものがあって、うん、そのなんですかねその裏話だったり、はい、その裏設定だったり、なんかこう世界観のちょっとしたこう
補足みたいな、
うん、この街はこういう風にしてできたみたいな感じの補足とかがあったりして、
目がちょっと離せない、
うん、おジャッキーチェンの NG シーンみたいな感じ、
まあまあ、そういう意味もあって目が離せない、あれはあれで目が離せない、確かに、ね、ジャッキー死んじゃうよ、
でも誰も死なないですね、
そうそう、誰も死なない、ジャッキーも大丈夫だ、はい、そうそうそう。
すごい、でもそこまで、でも最近やっぱりそこまでこだわってたりとか、ありますね、う
ん。あるあるある。ね、
なんかちょっと使えるみたいな、
う
ん。
やっぱこう、おまけが充実してるというか、う
ん
う
ん、そのエンディングの後のまあ C パートだったりとか。
そうそうそうそう、そうそう。見逃せないですよ。うんあ
うん、エンディングまでですね、うん。泣くんじゃないですね。
エンディングまで席を立つな。
はい。う
ん、さあ、松崎さん。
僕、今まで僕、全然ノーマークだったというか、うん、というか、ここに僕、ここのアニメをちゃんと見るとは思ってなかったんですけど、あの土曜の朝7時の TBS 系列でやってる、
はいはいはいはい、
新幹線変形ロボシンカリオン、
はいはい、大噂は金が
ない、名前はまた聞くね、
っていうまあロボットもので、うんうん、まあ新幹線が変形してロボットになって、うんうんうん、敵を倒すと。
はいはいはい。
その、パイロットみたいなのに、まあ、新幹線だからなんか車掌みたいな感じなんですけど、うんうん、になんか少年が選ばれるみたいなこと。うんうん、面白くて、僕のタイムラインだけじゃないんですけど、うん、オタク界隈ではですね、優しいエヴァ。
優しいエヴァ、はい、優しい雨っぽい五感ではありますけど、は
い、優しい親子のいがみ合いがないエヴァ
ほう、ね、なるほどね、
まずまあ、共通点とかも多いで、まあ、まずシンカリオンっていうのと、うん、リオン、うん、
リオンが、
ああ、なるほどね。
がなんとなく繋がって
る。リオンできるとちょっとエピソード揉めた。
思い出した。ありましたね。
シンカリオンとエヴァンゲリオン。
エヴァンゲリオンの方ですね。
はいはいはい。
で、そのお父さん、主人公のお父さんの北斗っていうのが実はそのシンカリオンを作ってる、うん、なんか、会社の、まあ、指導長。ほうほうほう。まあ、司令官みたいなやつ。
はいはいはい。
で、その息子の、ハヤトくんが、その、まあ、パイロットになる、みたいな、ちょっと、あれ？エヴァじゃない？ってなって、で、まあ、敵が現れました。ただ、その、無傷のシンカリオンっていうのが、まあ、何体かあるんですけど、うん、まあ、前の戦いでちょっと、怪我を負ったりとかして、うんうん、ボロボロになって、まあ、修理中だったりとかして、無傷のシンカリオンは一体だけなんですよ。うん、そのシンカリオンを動かせるのは、ハヤトくんだけなんですよ。
エヴァっぽい、ね。
エヴァじゃないってなって。うんうんうん、で、それの適合率、うん、シンコリオ率みたいなのもあって、
なるほど。
エヴァじゃない？
はいはいはいはい。
ってなって。
もうエヴァだよ。うん、話聞いてると。
でしょ、
う
ん、でも、お父さんは、そのハヤトくんが、ロボットに乗るのに、反対するんですよ。
う
ん、
あら、逆に。エヴァじゃない。
エヴァじゃない。
シンカリオンの話
そう、子供を戦わせていいのか、うんうん、自分の息子だから子供をこの戦いに巻き込んでいいのか、うんうんうん、エヴァじゃない、はい、で、あれ？でも、ハヤトはむしろ新幹線好きなんですよ、うん、だから乗りたいっつってる、うん、エヴァじゃない、はいうん、でも僕はしかもお父さんの役に立ちたい、
うんうん、
あ、これはちょっとエヴァ
じゃない、エヴァ、うん、
これはちょっとエヴァだなってるんですけど。
何そのチェック。これはエヴァじゃな い, ない。これはエヴァ。
これや、お父さんの役に立ちたいはややエヴァだった。
ややエヴァ。ややエヴァって何
で、そのお父さん、まあ、何かその敵は倒して、うん、で、その後にお父さんと、もう一人横に、その、同僚なのか、ちょっと後輩なのか、うん、要は、玄道の横の、冬月さんみたいなのもいて、はいはいうん、これエヴァじゃないってなって、はいはいはいはい、で、でもそういうお偉いさんたちが、その、さっきの戦闘を見て、やっぱり、パイロットが見つかったよかったみたいな会議が行われてるんですよ。うん、 エヴァじゃない？
精霊的な精霊的な、う
ん、なんですけど、その二人が、いや、その、先ほど言った、今回は特別な、緊急事態だからであって、うん、子供を戦いに巻き込むべきではない。うんうん、エヴァじゃない。
アクセント、アクセントだけで。エヴァじゃないとエヴァじゃないが。
そう、むしろ、その、はや、その、息子がシンカリオンに乗ることでお父さんが、うん、その、苦しんでるんだっつうんですよ。うん、で、しかもそれを聞いて、その、実は会議室の外で、ハヤト君が聞いちゃってるんです、うん。自分はお父さんの役に立ちたいけど、自分が乗ることによって、お父さんが苦しむなら、じゃあ僕は諦める。うん、ほう。これ全然エヴァじゃない。
だからエヴァじゃないんだよ。
でもまあ、いろいろ、まあ、あって、まあ、ちゃんと正式にパイロットになることになるんですけど、うん、最終的には、大人と子供が一緒に未来を守ろうみたいな感じなんです。これは、エヴァよりもいいのではないか
と。なるほど、
ね。エヴァよりも僕の理想が詰まっているのではないかっていうですね。
理想のエヴァ。
そう。いやー、これね。で、しかもそれが、うん、やっぱりこの子供向けのアニメっぽい絵柄で描かれてるので、もうわかりやすいですし。なるほど。で、戦いシーンもちょっと面白くて。
はいはいはい。
そのシンカリオンっていうのが。
まあ、新幹線が戦うわけですからね。
まあ、その変形するんですけど、うん、まあ、仮想空間みたいなところに入って、なんかまあ敵を倒すんですけど。
敵は何なんですか？
敵もまだ謎なんですよ。あ、そこがちょっとエヴァじゃないって思うんですけど。
なるほど。
敵を、
どっちだよ。
敵が、まあ動くじゃないですか。うん、敵を止めるときに、改札の、キンコンみたいなのが止めるんですよ。
見たことあるよ、朝の。慌てた OL とかが。
で、キンコンって、あーと思って、後ろ向いたら、後ろもキンコンってなってるやつで、なんか、動きを止めて、それで、倒すみたいな。
はぁー。あ、じゃあ、ちょっとそういう鉄道っぽい、はい、ぽさも出しつつみたいな。
出しつつで、いや、これね、朝から、いや、いいもん見させてもらってるわと思って。
結構ね、やっぱあの辺の朝のね、アニメね、油断してるとね、俺、だから前はヘボットっていうの
を持
ってて、で、やっぱね、で、キャラも良かったりするのよ。ちょっとこう、なんつうの？深夜的な、そのキャラデザインに慣れちゃってると、はいはいはいはい、昔ならではそういうちょっとコロコロっぽさが残るのの中にまたちょっと、こう、グッとくるキャラデザインがあったりするじゃん。
でね、クラスメイトに女の子が一人いるんですけど、うん、これ今だなと思うのが、女子小学生なんですけど、ユーチューバーなんです。
今だな
今だなこれ。
JS が何々やってみたシリーズで有名な。へぇー。クラスのみんなはワイワイやるんですけど、シニコのハヤト君はそんなの気にせずにも新幹線が大好きだから、うん、ちょっと私のこと見てくれてもいいんじゃないみたいな。
なるほど、なるほど。
ちょっとだけあるったりとかして。
はいはいはいはい、はい。
そこも目が離せないなという。
新幹線運転してみたとかね、動画で。
炎上するわ
内緒だってまあでも
なるほどね、シンカリオン、
はい、まあキャラ的にはもうみんないいショタです
なあ、なるほどね、
噂は聞いてるよ、
ありがとう、いいショタです
CM のコピーみたいなはいはいはい、なるほどね、わ、はい、かりました。じゃあもう一個くらいちょっと行きましょうか。
お、はい、
じゃあもうね、これはもう言わないとしょうがないでしょっていうことで僕行かせていただきます、はい、もうからかい上手の高木さん、
高木さん、
これ申し訳ないと、
はい、
やっぱ素晴らしいですと、
はい、
で特に4話、うん、俺全部神回でした、
うん、
だいたい4ブロック3ブロックになってるんですけども、
そうですね、
はい、まあ、4話掃除当番逆上がり風尾行っていうのがあるんですけども、うん、なんかね全部この青春の感じがして、まず掃除当番は西方くんが先生に怒られてるんですよ、お前最近うるさいぞと、
うん、
だから罰として理科室の掃除当番やれ、
うん、
って言ったら高木さんもいて、はい、うん、あ、高木さんもなんだ、怒られたんだ、見たくなって、二人でこう掃除してんですよ。
はい、
まあ、そこもまた勝負しながらね、
じゃあ。
したら、中井くんと真野ちゃんっているじゃないですか。
はいはいはい、
クラスメイトの、
まあ、
カップル。
はい、
うん、が来て、で、ちょっと話して、で、二人が、まあ、屋上行くんですよ。うん、したら、高木さんが、知ってる？あの二人って付き合ってるんだよ。青春だよね、みたいなことを。うん、で、西川君もまあ、なんで、あ、そうなんだとか、驚きつつ、うん、
はいはい。
で、最後、実はこの理科室は、高木さんは、掃除しろって言われてないんですよ。
うん、
私、掃除しろって言われてないし、うん、ってことになって、うん、で、西方君はなんでって言ったら、私も青春したくて。人のパクりますけど、惚れてまうやろと。人のバンバンパクりますけど、惚れてまうやろと。 とね、まあ、これも強力だったのは、その逆上がり。まあ、逆上がり勝負、学校帰りするわけですよ。はい、で、まあ、勝負を、西方君が逆上がり勝負挑むんだけど、それは、高木さんがスカート履いてるから、断るだろうと。だから、戦勝で勝つだろうと思ってたら、いいよって言われて、その代わり私スカート履いてるから、西方こっち見ないでねと。うん。こっち見たら西方の負けだからね。で、当然、西方君後ろ向くんですけど、西方君の中で、本当に逆上がりしてんのかなみたいな気持ちがなって、しかもスカート履いてるし、俺騙されてるんじゃねえかなと思って、こっそり振り向いたら、普通にちゃんと、逆上がりしてたんですよ。で、スカートなんか見えそうになって、あーってなるんだけど、まあ、実はそこは短パンを履いてた。
はいはいはいはい。
でも、西方君はやっぱちょっと見てしまったって、どっかでそういう下心もあって見てしまったっていうのがいろいろあるから、もう、俺の負けでいいよって言って、ジュースをおごる。したらちょっとやっぱ悔しかったのか、というか短パン履いてたんなら後ろ向かなくてもみたいなことをもそっと言ったら、もうね高木さんが勝ち誇ったような笑顔で、えっち、立ってまうやろとアレンジ
アレンジしたから
アレンジしてあえてドギツイシモネタに。とにかくね、あとにはもうまあその風っていうやつは、西方くんが風でちょっと遅れてきたら、ね、そっからはまあ割と普通なんですけど、やっぱ西方くんが来る前にちょっとそわそわしてる高木さんが見れたり、あとね、3人組に学校帰り尾行されるんですよ。でしたら、ちょっと隠れるんですけど、もう茂みに隠れるんだけど、もうぴったりくっついて、隠れてて、で、西方くんはもうドキドキして、で、っていうか、急いで次の角曲がればよかったんじゃないの、ほら、すぐそこだし、つったら、西方はそっちの方がよかったって。
あ、黙ってまうやろ。黙ってまうやろ。
とにかくね、もうやっぱ強力ですわ。何から何まで。隙がない。
いやー、男は黙って、高木さん。
俺ほんとね、金賞の高木ブー伝説アレンジして高木さん伝説作りたいぐらいで。どこをどうアレンジするかよくわかんない。
まあでも、できそうですね。
できそうですね。歌ってみてやってみましょうか。はいはいはい、まあそんな感じでですね、はいはい、まあ、今回もこんな感じで新規アニメの、まあ今期アニメの話をしてみたんですが、はい、さあ皆さんも、よろしければ、お好きなアニメの話、どんどんツイッターや、メールなどで我々に訴えかけてくださいということでですね、はい、2018冬アニメの話だったんですが、うん、この後は、まあちょっと、そろそろ頃合いかなというんでですね、はい、ビバとは2018冬アニメ321はい、暫定版を行ってみたいと思います、はい、2018冬アニメ321暫定版、はい、ということでですね、まず始まってまあ1ヶ月ほど経ちました新規アニメが、はい、冬アニメが、
はい、
この現時点でまあちょっとなんでしょうね、この子なかなかいいんじゃないかっていう、
うん、
女子三人と、
はい、
男子一人を、発表して、そしてクール終わりにまたお互いがどう変わっていったかを発表するという、
はい、
まあ恒例のコーナーなんですけれども。
暫定ですから。うん、これ。まあ、まだ見れてないのも僕あったりするので。
なるほど、なるほど。はいはいはい、はい、はい。まあそうですね。そんなまあ、急がなくてもいいみたいなね。
はい。そうなんですよ。うん、僕も、急にお芝居が決まって稽古で全然見れないっていう
日
があったんで。
なるほど。
うん。なんでもう暫定ですよ。
でも逆に暫定は本当なんだよ、パッと見可愛いくらいでもね、
はいはいはい、
全然ありですから。
本当そうです、ね。
はいはいはい。じゃあまあそんな感じで行ってみましょうか。
はい。
じゃあ私から、はい、まず女性3人を発表したいと思います。はいはい、じゃあ私三平三平、はい、2018冬アニメ、今期の、暫定3人を発表いたします。
はい。
まずは、先ほども言いましただがしかし2からしだれホタル。
うん。
うん。
ホタルさん。
はい。
ちょっと2期になって、エロさんが増したっていうことで。
はい。
はい。そして、ゆるキャンの、島凛ちゃん。
うん。
はい。
はい。
ソロキャンパーですね。
はい。
はい。そして3人目はですね、三つ星カラーズの赤松ゆい。
おー、はいはいはい。
リーダーですね。
はいはいはい。はい、
なるほど。
とりあえずこの3人を私は挙げさせていただきました。
はい。
じゃあ次は、ドイチューさんいきますか。
はい、じゃあ私1人目。ラーメン大好き小泉さん、
うん、
大沢優、
うん、
はい、
はい、
白明とみこち、
はいはいはい、
みこち、
なるほど、
うん、 3人目、宇宙よりも遠い場所、三宅ひなた。
はい。あ、これね、空よりもらしいです。
あ、空よりも。
そう。あ、ご指摘をちょっとメールでもね、後で読みますけど、はい、いただきまして。
あ、そうなんですね。
宇宙と書いてたら、強敵と書いて共パターンです、ね。
かっこいい。
なるほど、なるほど、はいはいはい。
じゃあ、宇宙よりも遠い場所、三宅ひなた。
空だ
はいはいはい。
はいはいはいはい。じゃあ、私ですね。はい。はい、まず、一人目。
はい。
恋は雨上がりのように、うん、立花明。
まあ、来たか。
はい。
あれ、いたしかたないな。
はい。
うん。
そして、二人目。
うん。
キリングバイツ。
おう。
宇崎ひとみ。
あ、
ラーテル。
うん。ラーテルで。はい。はいはいはいはい。
そして、三人目。
うん。
まあ、いや。はい。
なんだそれ。
いや、ちょっと、いや、ちょっと、どうしようかなと思ったんですけども、うん、まあね、ちょっと、言ってみますね。フェイトエクストラ、ラストアンコール、
うん、
セイバー。
あ
ー。おー。
赤セイバー。
はい。
なるほど。
はい。
なんでしょう、嫁ではない嫁みたいな、はい、嫁ではない人の嫁みたいな。
そうですね。
なるほどね。はいはいはい。
ちょっと気まずいですけど。
ね。ね。
ちょっと、まあ、
まあまあ。まあね。うん、だから、まあ、いいんじゃないですか。
他にもいい人いるよ。
いいじゃないですか、僕ら芸能人だから。
まあまあ、
まあまあ、そうそう。
そういう、ドロドロでいいんじゃないですか。
宅飲みに君の好きそうな子がいたよ。
他の女を話し出した。
牽制。
宅飲みがね、まだ見れてないんで、
ね。
絶対好きだろうなって人いたよ。
いや、結構宅飲みにはもうね、松崎案件が。
うん、そうそう。なんでまあ、本当に、現時点での暫定になってしまってますので。
じゃあ、はい、ちょっと説明していきましょうか。
はい、
やっぱね、ちょっとだがしかしのホタさん、前々から好きだってのあったんですけども、
はいはいはい、
やっぱね、まあ、ほら、このアニメってどうしても、さやしと、
うん、
ホタルさん、
はい。
で、しかも今回は、うん、今期は、また新キャラも、出てきそう、っていうのがあるんで、いろいろ悩む部分であるんですけれども、うん、やっぱりね、感じ、うん。で、ちょっと、なんかね、俺が一番好きな、ゴスロリの感じかもしれない。
うん、
なんかあまりひらひらっぽくもなく、
はいはいはい、
なんかこう、大人の、
うん、
ゴシックロリータでいいのかな、あれは。まあ、それの着こなしみたいな、感じがあってね、ビジュアル的にも好きだっていうのと、あとはでもまあ、本当すいません、ベーゴマの時のケツの振りにやられました。あれは。
まあ、でも、だって、そもそも一期やってる頃からずっとホタルさん言ってましたもんね。
なんかね、
長しかしの話の時は大体お尻の話してたような気が。
何を今更。
一期の時。
俺、ああいうフラワーロック出ねえかなと思って。ホタルさんのケツがずっと揺れて
る。なんかずっと胸じゃねえ尻だっていうのを聞いてた気がするんだよ。
なんかあの時期よう尻の話してましたよね。
君たち俺の発言を克明に覚えてるんじゃない。まあね、ちょっとホタルさんは。で、まあちょっとその4話で、4話でちょっと姿を消すっていうちょっと出来事もあったんで、ちょっとこれはっていうのがあってですね、入れさせていただきました。まあ、そしてゆるキャンのりんちゃんなんですけれども、まあゆるキャン見てると、やっぱこう、二段重ねなんですよね、その、グループキャンプとソロキャンプ。で、まあソロ、どっかででも、りんちゃんとなでしこちゃんが LINE でやり取りしたりとかして、今何、どこいんのみたいな感じのやりとりもあったりして、はいはいはい、ちょっとリンクするのもあるんですけど、まあ基本的に、りんちゃん無表情な子で、でまあ、ソロキャンパーもやってることから、あんまり人と一緒なの嫌なのかなと、そういう子なのかなと思いつつ、
うん、
あ、意外とそうでもないんじゃないかな、みたいなとこもあって、その要は人当たりが、そんなに、人を突っ跳ねる感じでもない感じで、
うんうん
うん、そういう、クールビューティーなのに人の良さも感じる。
うん、
それを感じたのがね、おのおのが別個でキャンプしてる、遠く離れたとこ。で、りんちゃんは長野の方に行ってたのかな。で、それを今どこにいるみたいなのをやり取りして、最初写真を送ろうとしたんだけども、ん、ちょっと待てよ、みたいな感じになって、URL を貼るんですよ、LINE に。
ほう。
で、なんだと思って、うん、なでしこちゃんかな、あれは、が見たら、要はね、なんか、ライブカメラ、定点カメラみたいなので、
うんうん、
で、要は、ずっとそこが、映してる、風景を映してるところで、はいはい、りんちゃんがずっと手を振ってて、で、それをみんなで見て、ああみたいな感じになるのがあって、結構そういうノリのいい子なんだ。
うんう
ん、しかもなでしこちゃんとか、映像見てテンション上がっちゃって、返事返すの、 遅れてて、ああずっと凛ちゃんがしばらく手を振って見たのかなとかがあって、ちょっとねそういうところがまた可愛らしかったりとかして、
ずっとはい OK ですがかからない、ね、
かからないままで、はいはいはい、かからないままで、あとね今の時期ちょうど多分冬場秋冬のあたりの話だと思うんですよ、はいはいはい、あのアニメ的に、はい、だからちょっとね気膨れしてる凛ちゃんがまたちょっと可愛いっていうのがあって、あー、いいですね、ちょっとね、うん、なんか合わせ技でガンガン来られちゃったなみたいな、うんうん、
なるほど、
そして三つ星カラーズの、うん、ゆいちゃん、
はい、
リーダー、うん、やっぱね、まあ、ポストイチゴマシュマロと言われてた作品ですけれども、はいはいはい、基本的にゆいちゃん以外2人とも割と、
うん、
アッパーというか、はいはい、あの振り回す系の、
まあボケというか、はい、
攻撃的なボケなんですけども、はいはい、やっぱそこであのこう振り回されつつ、なんかこうリーダーっていうことをやってるこの子、
うん
う
ん
うん、愛おしいなっていうのがあってね、
本当にイチゴマシュマロの時に聞いたそのままの感想が今あの時の三平さんのまま、
ポストチカちゃんですから
お前の気持ち俺には分かる、
そうそうそうそうそうそう
ですよね、
そうなんですよ本当に、あの子がいなかったらね三つ星からですねアニメかなってまた売れてない
この子たち売れてない、
そうそうそうそう、
2色だったら、
そうそうそう、2色だったらアッパー同士のあのやり取りだったらダメですやっぱあの子がねいてね、
ネプチューンの名倉さんみたいな、
そう名倉さん、名倉さんフローレンスのままだったら売れてない、太蔵さんも堀源さんも、
ね、
はいはいはいということで、とりあえず私この3人を挙げさせていただきました、
なるほど、
はい、
じゃあ私、はい、まあラーメン大好き小泉さん、大沢優、
はいはいはい、
まあ優は割とまあ原作からも割と好きなキャラで、
うん、
あのめげない、
はいはいはい、は
い、いくら小泉さんに冷たくされても、
うんうん、
やったちょっと話せたっていう、
なぜそこまで
っていうね、はいはい、
ねえ、
あ、まあ確かに何かちょっと自分にも懐いてくれそうみたいな感じも何かちょっとね、
可愛い、あと声もねあやねるさんですから、
ね、はいはいはいはい、
そう大事ですよね、
可愛いですね、
はいはい、
ね、
はい、まあでも確かにめげなさは可愛いですね、
可愛いですね、
うん、そうゆる、そうラーメン大好き小泉さんもが飯テロだなと思ってたら、ゆるキャンも意外と飯テロだったんだ
よ、そうそうそうそうそう、今回ね飯テロ多いかもしれないですね、
あ確かにね、うん、そして白明とみこち、
はい、
みこち、
うん、
みこちはね割としっかりしてるんですよ、
うんうん、
なんか、
うん、
あとみんなに町の人気者、
おはいはいはいはいはい、はい、
すげーみんなに頼られたりとか、なんか財布をなくすってエピソードがあって、
はいはい、
財布なくしたって言ったら大変だね、これ持ってけこれ持ってけってもう4万ほど、
そうそうそう、
お
逆に財布あった時より
優しい世界、
優しい世界、はい、もうすごい可愛いし、なんか結構しっかりしてる、
うん、
優しい子なので、
うんうんうん、
この子は入れときたいと思
って、うん、
見た目もなんか可愛い、ちっちゃいし、
うん、はい、なんか急に庭とかに現れてほしいですよ、
あいいですね
急に庭
待って、庭ねえやどこに現れる
ミラさんち2階ですよね、
2階でベランダもねえやあのトムとジェリーみたいな穴から
ひょこって
はい、そして
最後が、空よりも遠い場所、
うん、
三宅ひなた、
はいはいはい、ひなた、
コンビニでバイトしてた、
はいはいはい、あの子いいっすな、
あの子いいですね、
うん、
明るいし巨乳、
そう、
あーあー
そうなんですよ、で背はそんなでかくない
ですね、そうなんですよね、
うん、
いや結構ね、最初僕黒髪の、
うん、ねあれは
最初からいた
あれはしらせ、
あそうそうそう、
小渕沢
しらせ、はいはい、がちょっと、うん、ちょっとこの子いいなーって、
うんうんうん、
あんまりタイプではないけど、こういうなんか、
うん、
できそうでできないとか、
そうそうそうそう、
みたいなことなんですけど、
ポスト残念美人みたいな
のがあります
よね、はいはいはい、
でもなんか2話を見て、うん、走ってって逃げるところの青春感を見て、俺なんか胸がすごく痛くなって あんな汚ねえ恐ろしい街でもこんな青春ってできるんだ
気づかなかったな、
うん、それはこの子がいるからだと思って
あなるほど
しました、
なるほど、はい、そっか、確かに歌舞伎町であまりな、20代の歌舞伎町はなんかぼったくられた思い出しかない
、いやそうだ我々3人があんな全力疾走したらすぐ警察、
そうそうそうそう
何があった何があった
仮に何かから逃げてても俺たちが捕まるから、
はい、この3人で、
はい、
暫定は、
うん、はい、はい、
さあ私は、はい、橘明、
はい、
こういう雨上がりのように、まあまあ原作から僕も好きですし、
うんうんうん、
正直見た目的にはまあスレンダーなので、
うんうん、
大 イプではない
んです。そうですね。松崎さんのいわゆるストライクゾーンではないですよね。
まあ
うん、
ただ、まあ、俺のことこんなに好きでいてくれたらそりゃ転ぶよなっていう、
ね、ちょっと待ってください、はいはい、俺のことをこんな好きでいてくれたら、はい、俺らが見てるアニメと違うの見てる、
うん、
え一緒
一緒じゃないと思う店長じゃないでしょ。
優しい雨上がりのように、
優しい雨上がりのように見てた
見てましたね
手品できないでしょ、あんな小粋なやつ。
あーできない
あれ覚えないと。
いやーなんかね、でもね、だからそういうおじさんでも好きになっていく、ふとしたきっかけで誰かのいいところ、僕みたいなやつでもいいところを見つけてくれて好きになってくれる可能性が万が一でもあるのであれば、僕はアキラを好きとずっと言いたい。
何その下手くそな
歌詞ですか。
歌詞。はい。字余りにも程があるから。
なんか山口隆さんが誰かになんか曲つけてもらいたいですけど。
ちょっとサンボマスター感も。
はいはい。
なるほどね。
まあ、あのスレンダーな足もなんか綺麗だなとか思います
ね。あれはスタイルいいね。腰の位置も高いしね。でも確かにわかるよ。あのちょっとおじさんをちゃんと見てくれて、おじさんのいいところを見てくれてるっていうところは我々の希望の星ですよ。はい、本当に。
で、あのちょっと嬉しそうに、あ、ちょっと嬉しいことがあった時のちょっと足ジタバタさせるところとかも、クールかと思いきやそういう仕草がいちいち可愛いんですよね。
言っても17歳だもん。
そうなんですよ。年そうなんですよ。
そうなんですよ結局。そうそうそう、大人びて見えても。
そうそうそう。所詮はね、17歳か俺の半分だな。まあいいや。
あと芸能界的には17歳タブーですからね。
ああそうか。
いろんな。一件がありましたから。
そうか。
はいはいはい、あのどこに立てタブーですよ。17歳は。
さあ、そして、キリングバイツ。うん。瞳。
はいはいはい。はい、
まあ、ラーテル。
ラーテル、
うん。あの、これも一言です。うん。パンツが好きなんです。
あら、おっぱい派の松崎さんが。
あのパンツの履き方素晴らしいですね。
ああ、なるほど。でもさ、あの、尻尾短いじゃん。
はいはいはい。
あれがぴょこんとスカート持ち上げて出るパンツ。
はいはいはいはい、はい。
あれなかなかちょっと、なかなかどうしてあれは。
なかなかいいですよね。まあもちろんおっぱいもいいんですけども。うん、もちろんそれはあった上で、はいはいはい、あの、もう無地のそっけない感じの、パンツが、ちょっとあのちょこっと出てる感じ、うん、
今日思いのほかおのおの生々しいな。いやでも分かりますよ、はい、分かりますよ。
でまあああいう結構まあ世間知らずなのっていうジャンルにしていいのかどうかちょっと分かんないですけど、で割となんかちょっとなんかその真面目なところもあって、うん、なんか忠義がたいみたいなところもあったりとか、結構まあキャラ的にも割と嫌いにはなれないなこの子みたいなところもありますし、
ね、はいはいはい、はい、
そしてフェイトの、
うん、
セーバー、
赤セーバー、
ネロですね、
ネロ、
本当はネロですもんね、うん、動く姿を初めて、
うん、
まあ、CM ではね、
はいはい、
ロムルスとのコラボの CM では見てましたけども、うん、ちゃんと初めて見まして、うん、もう第1話しかまだ見てなくて、もう最後の方にちょこっと出てきて、戦闘シーンがちょこっとあったぐらいだったんですけど、うん、あ、動くとすごく可愛いな。露出もそこそこあるぞ、この子。と思って、声も可愛いなと思って、
はいはいはい。
でもガチで別人ですからね。
まあまあまあね。
ちょっと似てる。
そっくりさんそっくりまでいかないの。俺あんまちょっとここの辺詳しくないんで。
僕も完全に別物だと思ってますからね。
でも一応そのサイトでは一応セイバー、このアニメではセイバーっていう風に紹介が。
だから要はあれ称号ですから
ね。そうですね、うん、クラスとしては
セイバー。はいはいはい。
その中身が全然違うんで、はい、
なんでこのアニメのセイバーさんは僕の割と好みだったかな。は
い、
なるほど。
これでいいんだよね。
そうです、そうです。
これでいいんだよね。
そうです、赤セイバーですね。はい。で、ね、そういう。
声も違うし。
あ、そう、声もね。
ドイチューの片倉に別人ですから何か、
はい、みたいな。だから全然好きになったらいいんじゃないって、応援するよっていう話。
ああ、そうですね。うん、はい。割と声、丹下さん。
丹下さんです。
丹下さくらさんがね、ああいう、うん、結構キャッてした感じでね。
はいはいはい、はい、はい。
で、割と、多分、プライベートのところを見ると、なんかちょっとバカっぽいところもちょっとあったりするのかなっていうのをね、見据えた上で。
結構ギャグキャラっぽい感じで、うん、ゲームでも描かれてますね。
で、割と好戦的なところも多分あるんだろうな、みたいなところも見えて。う
ん、やっぱ元がその、暴君ネロですから。
はいはいはい。
そのローマ
の。はいはいはい。
ネロ。 クラウディウス、
はい、そうですね、
さん、
はい、
ですね、
さん、はい、なるほどね、はい、まあこれが後々どうまた変貌していくかみたいなのもちょっと見ものなんですけれども、
はい、
じゃあそろそろ、うん、まあメインイベントと言ってもおかしくない、
はい、
1の方行きましょうか、3じゃなく
3プラス1の
1の方、まあ男性キャラですね、うん、
はい、
正直ちょっとまだ悩んでるところがあるんだけどな。
なるほど。僕もまあ悩みましたけど、うん、これはしょうがないので、
うん、
もう
暫定ですから。
うん、
ね。
オッケー。
はい。
じゃあもう僕も決めました。
はい。
うん、じゃあ一斉のせいでとりあえず言いましょうか。
言いましょう。
はい、じゃあいきますよ。はい、名前を言いますね。はい、じゃあ、せーの、鹿島隆一。
割れてる。
割れてる。割れてますね。
どうやら割れてる。
どうやら、うん、
はい、
私、学園ベビーシッターズの鹿島隆一、お兄ちゃんの方ですね、
うん、
はい、
はい、
隆一くん、
はい、
私、三つ星カラーズ、
うん、
斉藤、
おお、警察官の、
はい、
はいはいはいはいはい、
はい、私、カードキャプターさくら、リー・シャオランくん、
おお、
これはね、他にもいろんなキャラいたんです、
うん、
シンカリオンの、
うん、
いい所得が揃ってますと、
はい、ちょっとトーンがトーンとおとなしめのトーンが逆に面白い
そういうふうにも言いましたが、
はい、
ですがですね、僕の中でもシャオラン君というのはある意味、まあ、殿堂入りキャラですね、
うん、
もう20年ほど前から、
うん、
ずっと俺は君を好きでした、
ストーカーじゃん怖いわ。
いや、いいんだよ。シャオラン君は桜ちゃんのことずっと思ってるんだよ、うんうん、
はいはい。
俺はそんな君をずっと見てるから。
ストーカーじゃん。
怖えよ。
いや、でもわかるよ。いや、でもね、ちょっとノーマークだった。俺、見れてないから。
あ、そうですよね。うん、
見れてないから、ちょっと自分の中で外してしまってたけど、はいはいはい、そっか、彼も今期か。
そう
なんです。
なるほどね。シャオラン君、確かに。
ちょっと強すぎる。
これも人前で初めて男の子のキャラで好きって言ったのシャオラン君だったからね。
うん、あれはしょうがない。
しょうがないね、
はい、
う
ん。人前で言ってもいいってことなんですね。シャオラン君なら。
シャオラン君
だ。しょうがないってみんなが言ってくれる。
俺はね、学園ベビーシッターズの龍一くんはね、
うん、
まあでも、いい子っていうのと、うん、まあ本当になんつうかね、こう、ちゃんと、うん、いわゆる男の子の感じはないんだけれども、うん、なんかこうちょっと可愛らしくて、応援してあげたくなってしまう、はい、ような感じだなっていうことで、うん、龍一くんですな。他にもちょっといろいろ目移りはしたんですが。
目移りは
目移りは。うん。目移りしたの他だとミイラの飼い方の空くん。
ああ、まだ見てない。
なんかね、ビジュアル的にはちょっとね、はい、なんだろう、やんちゃっぽい、なんかサッカーアニメ割と主人公な感じみたいな、ちょっとこう、はあ、わーっていう髪型だったんですけど、意外となんかその可愛いもの好きだったり、あと家事ができるっていうそういう面もあったりとか、うん、あとサンリオ男子の、西宮亮君とか、
ああ、言ってましたね、
うん、はい、なんかプロフィール見たら、親しい人には甘えてしまうっていうのを文章を読んですごく競ってましたね、はい、まだアニメでちゃんと見てないんですけど、はい、新しいの見てないんで、
う
ん、
プロフィールで、
プロフィールで、
もう一次選考は通ってるってこと
ですね。一次選考は通ってる。
書類選考はあんねや。
そう、まあちょっと悩んだね、今回その、まあ突出してたものがまだ。
ああ、まだ。
うん、
まあ、
ないですからね。ま
あ、うん。土井さんは伊藤淳二コレクションの誰でした？
総一？
それね、でもね、俺リアルに競った。総一くんは本当に可愛いと思ってた。何この子、ほっとけないって思ってた。
バレンタインに五寸釘あげれば。鉄分豊富。
いや、そうだよね、はい。ほんまに、そう。ほんとそうだった。
うん、
おー。
でもまあ、でも、まあまだ見れてないんで、
うんうん、
まあ今後出るのかな、みたいな。
そうね。結構、今見た感じだと、割と、一話完結的にずっと尽きてるん で、毎回変わってるもんね。
そうなんですよ。うん、だからな、だからこそまあ入れるべきかとかもいろいろ考えたんですけど。
うん、忖度。
考えたん
です。あと意外とやっぱ西子とは俺結構
そう
入るかなと、
うん。僕も迷いました、
うん。結構ね、やっぱね、高木さん、だって高木さんも多分入ってないでしょ、
入ってないです。
高木さんと西川くんはね、
はい、
西方くんはね、はい、なんか触れちゃいけないサンクチュアリのような気がしてね。
確かにそうかもしれないですね、
うん。
確かに高木さん入れなかったのはそんな理由ですもんね。
それは今後言ってくよ、
うん。
今後ここが可愛いって言ってくけども、う
ん。まあでもね、その3人、4人しか選べないのに、あんなずっと、 関係なくずっと好きって言ってるあの二人を入れていいのかって、
うん、あそうなんですよ、なんか、ね、なるほど、ただ眺めてるだけでいいみたいになっちゃいました、ね、
ずっと好きだもん
斉藤さんはなんで
斉藤さんはやっぱりあの世界の、うん、あの上野の町の、うん、あの人がいなければ、うん、あの3人は別のおやつに逮捕されてます
。あのばかりのいい警察官がいるからこそ、なんか看板の上に登ってたりした
から、ね、うん、いやもう斉藤さんのキャラがもうめっちゃいいですね。
確かに。なんか誰になりたいかだったら斉藤さんかもしれない、ね、
うん、もう毎回おい斉藤ってでリーダーだけが泣いて、
そうそうそうそう、
お前は逆に普通だから一番やりづらいっつって
それがゆいちゃんの魅力、
そうですね、
強さ、
なんかバズーカ打ち合ったりとか、一緒に遊んでたりとか、
なるほど、
いいですね、
はい、
斉藤さん。
まあそんな感じで、はい、3プラス1発表しましたけれども、はい、これが、コンクール終わりにはどうなってるか、乞うご期待という、はい、さあ皆さんの3、2、1もよろしければ送ってくださいということで、以上、2018冬アニメ3プラス1でした。はい、ということでエンディングでーす、
はい、はい、
じゃあですね、ツイッター読んできましょう。はい、こちら殿堂入りのご意見いっぱいいただいてますね。
お
来てますよ。ドイチューさんの殿堂入りキャラにのんのん日和のこまりちゃんがいないことに衝撃。これは松崎さんのように一夫多妻制を導入するというアングルか、もはや嫁だというように解釈されてますよ、ドイチューさん。
バレた
あら、今年のドイチューは
いやいや、そう、いや、うん、いや、これはね、
どうなんですか、うん、ドイチューさん
入れようかなって、はそれはもちろん思いましたよ、うん、まあ、あえて入れんでも、まあ
殿堂入りのさらに殿堂入りみたいな今後もうこのキャラの話が出なくてももう、はい、死のこと言うなみたいな感じで発表したのに、はい、さらにもうこの時点で死のこと言うのまあ今後ね、
まあまあ、またやるから
殿堂入りも3人だけじゃないから、
うん、そうそうそうそうそうそう、
来週にでも発表したい
けど、ね、誰が言った殿堂入り3人だって
じゃあ、次ですね、メンバーの皆さんの殿堂入りキャラの熱弁、あまりに熱量が高いので爆笑、自分の殿堂入りキャラは誰だろう、カテジナさんかな、これはビクトリーガンダムの方ですかね、
はい、ですよ。
あとは、殿堂入りキャラといえば私の場合は真っ先に出てくるのが、天神の、棚町薫、
ああ、
ちょっとソバージュみたいな感じの、
そうですね、もじゃもじゃした、うん、
もじゃもじゃ、はい、これじゃないと、
はい、あ、僕です、
お前じゃない怒られるぞサバサバしていて主人公と軽打ちを叩き合うような関係性に弱いんだよなと、わ、うん、かる、
はい、
嫁以外の殿堂入りキャラを3人挙げると、うん、ワーキング種島ポプラ、
うん、
侵略イカ娘の、長月さなえ、ちはやフルの綾瀬ちはやかな、アホの子とか残念美人が好きなので、
なるほど、
うん、
い
いですね、はいはいはい。あとこれタレコミなのかな、昔のライブ、三平さんは千代ちゃん推しだったはずなのに大阪の話ばかりしていて、ある日とうとうごめん俺大阪かもしれないと言われた記憶が昔のライブで俺こんなこと言ってた、
誰に謝ったんです
か確かに最初で千代ちゃん割と推してた感じはありました、うん、ただ途中でもう大阪にノックアウトされてしまって
根強いファンがタレコミ売れてくるよ、
そんなこれだけやってるとやっぱいろんなこと言ってますからね本人忘れてるようなこともね、
まあまあ確かに、
お客さん覚えてますからね、はい、そしてね、こっちはアニメの感想ですね。バイオレットエヴァーガーデンの制服の男女違いは気づきませんでした、
う
ん、
あ、はいはい、
制服の男女違い、
はいはいはいはい、
細かいとこ見てますからね。
女性はノースリーブです。
はいはい。待って、バイオレットエヴァーガーデン、小安さんががっつり出てるじゃないですか。見る、これは見る、寺小安。
そうそう、ね、そう。小安さんが真面目なキャラやってるのに、もう違和感を覚えてしまうっていうですね。
小安さんといえばね、あの、
はっちゃけた感じ
の。イケボなのにはっちゃけてるっていう感じがイメージあります、
ね。真面目な役やってますからね、はい、いいですよ。
ゲゲゲの鬼太郎新作が発表されて、猫娘がやたら美人になってますが、三平さんの感想を聞きたく思います。
ああ、
なるほど。でもね、猫娘あれいいですよ。結構あの、刀身をあれだけ上げたっていうのは今回、うん、あの、何期だあれ、6期になるのかな、はい、はい。それとは初だったので、うん、あの、5期は割ともうちょっと、萌えって感じの
子、そうです、
刀身低くって感じだったんで、うん、割とああいうシャープな感じの色っぽい猫娘っていうのは、まぁ、ちょっと、動くのを見てみたいなっていう感じありますね。うん、はい。 猫娘はあとまだね、一期からなるべるといろいろ味わい深いですからね。
そうですね、はい。全部可愛いですからね。
全部可愛い、うん。俺昔アニメ界でまだ4期くらいまで出てた時に、4期紹介して、最後に同人誌の猫娘紹介した時ありました。あれ何だったのかな、俺も未だによくわかんない。
何期なのか、
そして、お三方が今期見たアニメと自分が見た注目作が同じですごく共感。他に注目している作品は、あ、空よりも遠い場所、サンバカトリオの掛け合いが楽しいです。はい。空よりも遠い場所が本当面白い、物語の先も気になるし、キャラの掛け合いも面白い、うん、そして何より花沢香菜案件であり能登案件でもあるというということでですね、はいはいはい、あとが、ですね、あ、こちらメールでもいただいてますね、二次祭ネーム水の上さんから、これがご指摘あった、はい、まあ、その宇宙よりも遠い場所の宇宙は空と読みます、うん、というような感じで、はいはいはい、指摘をいただいております、ね、
ありがたい、
はい、はい、
失礼いたしました。
そうですね、松崎さん絶賛の刻々を見逃し配信で視聴、
あ、はい、
ゆとり教育ではついていけない情報量の多さ、
ね、
詰め込み教育でよかった、うん、アニメ終了後は原作漫画を購入します、松崎先生ありがとう。
いやでもあれ原作読みたくなりますね。
そうね、
うん、面白い、
本当面白い、あれは、うん、そしてエミヤさんちの今日のご飯を見る機会があったんですが、本編より好きかもしれない、
うん、
ここから入るのもありなんだろうか、大判焼き食べるセイバーさん可愛すぎる、
これありですよ、
ありですね、うん、そしてエミヤさんちの今日のご飯、ドイチュー夫妻の日常にしか見えない。
おいおい、やめとけよせやい、
こんな意見もしてるんで、皆さんツイッターメールありがとうございます、ということでですね、そして、まあ、冒頭でも言いましたけどライブ、
はい、
今週の土曜日ですね、
はい、
はい、なのでこれ告知、最後の告知になります、
はい、
2月10日土曜日、阿佐ヶ谷ロフト A でトークライブ二次元再退社の夜第7夜、嫁ぐるい、会場がお昼の12時、開演が13時、前売り2000円、当日2500円、ともに飲食代別、要ワンオーダー、500円以上になってるのかな、まあ、ワンオーダー制ということで。
はい。
はい、で、こちらの方を開催します。で、まだ前売りの方、E プラスさんの方で買えると思いますので、うん、ぜひぜひ、なんかこう、この滑り込みで、前売り購入していただけると嬉しいなと。
はい。
まあ、いろんな企画もね、用意しておりますので、
はい、
ぜひぜひご期待ください。
はい。
はい、そして、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組の盛り上げにご協力ください、よろしくお願いします、
うん、はい。そしてメール募集、普通歌、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集してます。こちらは随時募集中、
うん、
質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
はい、さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演、番組ゲスト、 MC 仕事などの二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、ということで、第110回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、ライブ、そうですね。もう今週ですからね。
今週ですね。
いろいろやってますけれども、まあ、今回またメニューなんかも。
そうだ。
用意しているということで。
はい、します。お待ちしてます。
なるほど。
腹すかして来てください。
お昼ですから
ね。お昼ですからね。そうそうそう。ぜひぜひ食べていっていただければと、
はい。食べて、ライブ見ずに帰っても、最悪いいです。ああ最悪ね。
悪しい。悲しい。
最悪ですけど。
入場料はもらえますよ。
はい。当然、
うん。飯食いに来てもらってもね。
うん、飲み屋だからね。
うん、そうそうそうそう。お待ちしてます。
あと、なんか、ご祝儀とか置いてってください。
そうですね。おひねり、
どんなライブだ